それではですね、今日も御言葉を分かち合っていきたいと思いますけれど、今日はコリント人への第二の手紙の5章の18節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。しかしすべてこれらのことは神から出ている。神はキリストによって私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。アメン。今日はこのところから平和を作り出す人というテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。マタイによる福音書の5章の中にはですね、有名な三条の水訓というものがあります。その中で平和を作り出す人たちは幸いであるというふうに書かれている一文があります。ここで言われていることは、平和を愛する人たちは幸いであるというふうには書かれてはいないということです。また平和を願う人たちは幸いであるというふうにも書かれてはいないんですよね。平和を作り出す人たちは幸いだとイエス様は語られました。平和を作り出す人というのは、問題を避けたり、また問題を見ないという意味ではないんですよね。私が時々使う言葉ですけれど、臭いものには不多信仰というふうにね、私時々使わせていただくんですけれど、臭いものには蓋をするという人はですね、現実を決して見ようとはしない、認めようとしない人、単にそれだけではなくて、それを信仰と取り違えている人、そのような人を私はですね、個人的に臭いものには不多信仰と呼んでいるんです。そのことを見た時にですね、私は現実をしっかりと見据えた上で、なおかつ信仰を持って祈らなければならないということの大切さを知りました。ローマ書の4章の19節の中にはこのように語られています。すなわちおよそ100歳となって彼自身の体が死んだ状態であり、またサラの胎が不妊であるのを認めながらも、なお彼の信仰は弱らなかったと書かれています。これはアブラハムの信仰のことであります。アブラハムは自分とまたサラの間に子供が生まれるという可能性は全くない、その可能性はゼロだということをきちんと認めている人でした。私たちは生まれます、私たちはできます、私たちは頑張れるんです、だから大丈夫なんです。そうじゃない、彼は自分たちには子供ができるという可能性は全くない、それはゼロだということをしっかりと見据えて直視して分かっていました、理解していました。でもなおかつ不可能を可能にする神様を信頼する信仰を彼は持っていたんですよね。私たちにとって大切なことは、現実を見ないということではなくて、しっかりと現状を見据えた上で、なおかつ良いことをしてくださる神様を信頼していくこと、それが私たちに求められている信仰ではないかなと思うんですよね。いずれにしても私たちは平和を作り出すものとして召されているものであります。じゃあどうすれば平和を作り出すものとなることができるのかということを今日考えていきたいと思うんですけれど、詩編の39編の1節から4節の中にはダビデの告白が語られています。彼はサウル王に追われて、また多くの敵に追われるという人生を歩んだ人でありました。詩編の39編もそのような状況の時、非常に彼が苦しい、悩んでいる状況の時に書かれたものであります。この時のダビデの周りには、たくさんの敵が取り巻いていて、ダビデを攻撃している状況でありましたし、また、ダビデは敵からあざけられて、罵られて、言われもない言葉を語り続けられている状況にあったんですよね。でもこの時ダビデが取った態度、それが一節二節の中に語られているんですけれど、私は言った、舌を持って罪を犯さないために私の道を慎み、 悪しき者の私の前にいる間は私の口に靴輪をかけようと彼は言っています。二節の中には、私は黙して物言わず虚しく沈黙を守ったと語られていますよ。もし私たちの目の前に多くの敵がいて、自分を罵り、あざけり、バカにし、攻撃する言葉が語られた時に私たちはどうするでしょうか。ダビデはこの時、自分は黙して語らないということを選びました。これは彼の決断であります。敵が自分の前にいる間は自分は決して語るまい、語らない、そのように決めたんですよね。彼はどうしてそのような態度を取ることができたんでしょうか。それは39編の9節の中で、私は黙して口を開きません、あなたがそれをなされたからですと語っています。ダビデが模範としていたのはまさにイエス様の姿でした。もちろん彼は当時イエス様を見ていたわけではありませんでした。でも予言的に彼はイエス様の姿を見ていたんですよね。イザヤ書の53章にもあるように、彼は虐げられ苦しめられたけれども口を開かなかった、ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかったとイエス様のことが語られています。ダビデが取った行動はまさにイエス様の姿ですよ。イエス様、あなたが語られなかったから、あなたが敵に罵られバカにされあざけられても、あなたは決して語ろうとしなかったから私もそのようにしますよ。彼自身の選択はイエス様の信仰に基づくものでした。私たちのすべての決断や私たちのすべての行動は、私の思い、私の考えではなくて、イエス様の思い、イエス様がなされたことを模範にしなければならないんですよ。私たちはイエス様の後に従っていかなければならない、そのようなもの、それがクリスチャンの生き方だと思います。イエス様が黙されたならば、私たちもまた黙さなければならないんですよね。でもダビデもまた人であって神様ではない。イエス様は黙し通すことができたんですけれど、彼もまた私たちと同じ人間ですよね。ダビデは敵から罵られて攻撃されて嫌な言葉を吐きかけられるときに、自分の口に靴輪を当ててでも黙することを選択したんですけれど、人間は時としてですね、何か腹が立つこととか嫌なこととかがあると、黙っていたらもっと腹が立つっていうことがあるんじゃないかなと思いますよ。もう腹が立つことがあって嫌なことがあったら、誰か捕まえてね、もう今日ねこんなことがあってね、こんな嫌なことがあってね、もうブワーッとまくし立てるように言うて、はあすっとしたというようなことも少なくないんですよね。ダビデもまた黙してはいるんですけれど、彼のうちに腹立たしさというんでしょうか、腹渡が煮えくり返るような、そういう思いになったと聖書は語っているんですよね。39節の2節から3節の中で、しかし私の悩みはさらにひどくなり、私の心は私のうちに熱し、思い続けるほどに火が燃えたので、私は舌を持って語ったと語られていますよ。ダビデは黙することを選んだんだけれど、自分の心の中に火が燃えるように、もう腹が立ってきて腹が立ってきて、もう我慢ができなくて、そしてついに彼は口を開いたんですよね。もし私たちがこの状態で口を開いた時に、誰に向かって何を言うでしょうか。それは明らかに敵に対して攻撃すると思いますよ。自分を攻撃し、あざける人たちが目の前にいて、でも我慢しているけれど、我慢していけるもう我慢できないって言って口を開いた時に、何言ってんのとかですね、なんでそんなこと言うのとかですね、そういう言葉が出てくるんじゃないかなと思いますね。でもダビデがこのところで語っていること、彼は我慢ができなくてついに舌を持って語った と言われているその最初の言葉は主よという言葉でしたよ。すなわち彼が最初に口を開いて語った言葉、それは神様に対する祈りでした。私たちは敵が目の前にいるとき、その対象は敵に向けられていきます。自分を攻撃し、自分を欺ける人たちに対して自分の感情が向けられていきます。でもダビデは腹が立ってどうしようもなかったとき、口を開けて神様に対して祈ったんですよ。なんて祈ったんですか。主よ、私の祈りを聞いてくださいって、私の叫びに耳を傾けて私の涙を見てください、私の前に戻さないでくださいと祈りましたよ。すなわち敵がどういう状況であるか、敵が自分に対して何をしているかということが重要なことではなくて、神様の助けが私には必要なんですよって。環境がどうとか状況がどうとか、そういうことが問題ではなくて、神様あなたの助けが私には必要なんですって、神様あなたの介入が私の人生には必要なんですって、あなたが共にいてくださらなければ私は何もすることができないんです、だから私は主よあなたに語りますというのがこの時のダビデの祈りですよ。それがダビデの信仰ですよね。今日私たちはどうでしょう。あまりにも環境や状況、あのことこのこと、あのせいこのせいにして祈ろうとしない、それは決して神様の前に喜ばれる信仰ではないのではないかなと思いますね。問題を目の前にした時のダビデの信仰の姿であります。私たちには弱さがありますよ。何か問題があったら聞いてくれる人を探して、思いの丈を話してスッとして終わるという、そのような弱さがありますよ。でも誰かに話してスッとして終わって、その問題が解決しているのでしょうか。大事なことは私たちの気持ちが収められるということではなくて、本当に根本的に問題を解決してくださる神様に働いていただかなければならないのではないかなと思うんですけれど、アメンでしょうか。イエス様こそ本当の問題の解決を持っておられる方であるということを感謝したいと思います。でもそうであるのにもかかわらず、いや頭ではそのことは分かっているけれど、祈らないということのために本当の必要が満たされないという人がいますよ。ある人は目先のことしか考えることができない、本当に祈らなければならないときに祈らないという人は、実は神様が働かれるチャンスを失っている可能性があります。神様は祈りを通して働かれるお方ですから、私たちが本当に祈りを持って神様の前に注ぎ出すように祈るときに、神様はその祈りに応えてくださるお方ですよ。でもある人は神様に祈ったけれど、神様祈りを聞いてくださらなかったという人もいます。ある人は問題を解決してくださらなかった、いや神様は何もしてくれなかったというような人もいるのも事実であります。でも私は今日もしそのような方がおられるならば、伝えたいことがあります。神様は本当に祈りに応えてくださらないお方でしょうか。神様は本当に何もしてくださらないお方なんでしょうか。私たちは本当にイエス様が祈られたように祈っているんでしょうか。本当に神様の前に、私はあなたの前に祈っていますと言えるんでしょうか。私はいつもそのことを思います。イエス様が弟子たちにこのように語られた場面があります。あなた方はそんなにひとときも祈っていることができないんですか、と言われたゲッセマネの園での場面がありますよ。ひとときも祈っていることができないんですか、と言われました。またイエス様はある時には夜が明けるよほど前に起きて祈られたと語られている場面があります。 またある時には夜を徹して祈られましたし、宣教の始まりの時には40日間断食をして祈られました。またゲッセマネの園では汗が血の滴りのようになるまで祈られましたよ。イエス様は祈られました。そのようなイエス様の姿を見るときに、私たちは祈っていると言えるでしょうか。私はそうは言えないですよ。でももしそんな私たちの祈りでさえも聞いてくださっているというならば、それは神様の前に十分に祈ったからということではなく、ただ単に神様の憐れみであり恵みであるということを知らなければならないんですよ。祈りを聞いてくださる、それは当たり前のこととして私たちは考えてはならない。それは神様の恵みであります。私たちはイエス様が祈られたように祈ってはいない。汗が血の滴りのようになるまでうめきながら祈ったことがない。夜を徹して朝早く起きて私たちは神様の前に祈り求めてはいないけれど、それでも神様がその祈りを聞いてくださったことを当然のように私たちは考えてはならないと思いますね。私たちは本当の意味で祈るものとなりたいと心から願いますよ。両手を挙げて、神様あなたが働いてくださらなかったら私はどうすることもできないんですよって、そのように祈るとき、それは私たちにとっては最も苦しい状況かもしれないけれど、でも私たちがそのようにしてただ神様だけを信頼し、神様だけを仰ぎ見て祈り求めているその瞬間が最も神の力を帯びているその時であるということを私たちは知らなければならないんですよ。だからパウロは言ったんです。私は弱い時にこそ私は強いって、私は大丈夫、私はできる、いや神様なくても大丈夫、その時私たちは最も弱いものだということを知らなければならないんですよ。神様だけなんです。そういう時私たちは神様の大きな力をいただいているものであることを心から感謝したいと思います。そして敵ではなくて人間でもない、私たちが見上げなければならないもの、それは神様だけだということを忘れてはならないと思います。そしてそのような人は本当の意味で平和を作り出すものに変えられているということを心から感謝したいと思います。人間関係を壊す大きな原因の一つにプライドというものがあると思います。何度も語っていることですけれど、誇りを持って生きていかなければいけないんですけれど、時にはどうでもいいことにこだわって自分を貫き通そうとすることも少なくないと思いますよ。どうでもいいことにこだわっている、そんなことどうでもいいんじゃないのと思うことをですね、絶対やということが多々あると思いますね。このことちょっと話はずれるかもしれないんですけれど、昔ですね、私の家の並びの角っこがですね、王将でしたよ。私はよく王将に行っていました。それは王将のものを買いに行くんじゃなくって、王将の人が餃子を握っているのをじっと眺めているのが好きだったんですよね。なんかお客さんではなくて眺める人としてその椅子に座っていました。もううまくですね、キュッキュッキュッキュッしながらですね、こう置いていくのを見て、はあ素晴らしいなと思いながら、それをですねよく見に行っていましたよ。そしていつかですね、その餃子を食べたいなと思いました。でもなかなかそんな機会がなくて、私の一つ上の姉がいるんですけれど、姉とですね約束をして、お小遣いを貯めてね、餃子を一人前買おうということで一生懸命貯金をしたんですよ。そしてようやくお金が貯まってね、餃子を買いに行きました。いつもは餃子を作っているのを眺めているだけなんですけれど、買いに行くときはですね、何かこう胸を張ってですね、お客さんですよみたいにしてね、餃子を一人前お皿を持って買いに行きました。そして持って帰ってきて、いざ食べようとするときにですね、その餃子が7個あったんですよね。そしてそれをどう分けるかということで少し議論になりました。そして私がじゃんけんしようと、 3つ分けてこの残りの1つを買った方がもらうという話になったんです。それで姉とじゃんけんをして、見事に私が負けました。でも私はその1つの餃子を姉に持っていかれるのが嫌で、じゃんけんに負けたけれど、これは絶対に渡さないと言いました。姉はじゃんけんに負けたでやろって言ったんだけど、負けたけど嫌やって言ったんですよね。それで、まあ、最終的にですね、どうなったかというと、大変な喧嘩になってしまって、テーブルはひっくり返り、餃子は踏まれ、そして何もかもが失われて、そして気がついたらもう足の裏が餃子だらけのような、そんな状態になって、2人でパッと気がついたら餃子がないということになっていたんですよね。私は3つだけでも食べれたらよかったのになと思いました。この一つにこだわったために私は全てを失ってしまった、まあ、そう思った時にですね、姉にね、まあ、ちょっとごめんなさいって言ったんですけど、まあ、許してはもらえなかったんですけど、まあ、でもですね、本当に些細なことにこだわっているということのために全てを失ってしまうということがですね、私はこの餃子で体験しましたね。まあ、今でもね、じゃんけんに負けても私はもう負けた通りにはしないんですけど、その性格って変わらないんですけど、でもどうでもいいことにねこだわってしまって、大切なものを失ってしまうということも少なくないんじゃないかなと思いますね。聖書の話に戻ると、パリサイ人たちはですね、決して自分の考え方というものを変えようとはしなかった人たちですよ。イエス様が語られた言葉でさえも、彼らはその言葉を受け入れようとはしませんでした。イエス様を受け入れないということは、イエス様が語られた言葉を受け入れないということです。イエス様を尊敬しないということは、イエス様が語られた言葉に対して敬意を払わないということですよ。イエス様を愛さないということは、神様が語られたこの御言葉を大切にしないということです。神の御言葉を軽く見る者は決して神を愛することはできないと聖書は語っているんですよね。私たちが目に見えない神様を愛するということは、神の御言葉を愛し、そして神の御言葉を尊ぶことだと思うんですけれど、アメンでしょうか。このパリサイ人たちは、自分たちと違う考えの人たちを排除して、同じ考え方の人たちだけと交わっていました。でも、本当に私たちが考えていることが正しいんでしょうか。私は時々思います。自分がこうやってメッセージを語らせていただいているときに、自分の語っている言葉の中で本当に神様の御心にかなわない言葉を語ってはいないだろうか。そのように思うことがあります。また自分が正しいと思っていることが果たして本当に正しいんだろうか。皆さんがこれは絶対にこうしなければならないと思っていることが果たして本当に正しいんでしょうか。私たちはそのことを問わなければならないと思います。自分はこれは絶対に必要だと思っているものが、本当に私たちにとって絶対に必要なものなんでしょうか。私たちが固執しているものが本当に正しいんでしょうか。決してそうではないことも少なくないんじゃないかなと思いますよ。でもただ一つ、これは絶対に正しいと言えるものがあります。それがイエス様の言葉であり、聖書の御言葉だと思うんですよね。これが私たちの生きる基準であります。神様の御言葉を聞いたとき、私たちはプライドを捨てて、自分が持っていた固定概念を捨てて、主よ私を変えてくださいと祈れるものでありたいと心から願うんですけれど、アメンでしょうか。私の考えが大事なこともあるかもしれないけれど、でも私の考えと違っても、神の御言葉がそう言うならば、私たちはアーメンと言えるものでありたいと思います。私が今まで正しいと思ってきたことが違うと言われたときに、それは違うんだと悔い改めることができるものでありたいと思います。ファリサイ人のようになってはならない。あくまでも自分の考え方を変えようとしない、捨てようとしない、そのようなものではなくて、 神の御言葉の前に柔らかい心で神の御言葉を聞けるものでありたいと思いますよ。そして御言葉を聞く前と聞いた後では変えられているような私たちでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちはイエス様のように平和を作り出すものでありたい。よく言うんですけれど、トラブルメーカーではなくてピースメーカーでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。最後にフランシスコの平和の祈りという詩をご紹介して終わりたいと思います。この詩はですね、マザーテレサもこよなく愛した詩だと言われています。アッシジというのはですね、カトリック名で今も聖人と呼ばれているそのような人であるんですけれど、カトリックの修道士であります。この詩はアッシジの祈りとも言われているんですけれど、でもアッシジという人が書いたものではなくて、アッシジという人の信仰、またその精神、生き様が最もよく表されている詩だということで作られたものであります。特にカトリック教会では今でも愛され続けているそのような詩であります。ご紹介したいと思います。ああ主よ、私をあなたの平和の道具にしてください。憎しみのあるところに愛をもたらすことができますように。争いのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信仰を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、悲しみのあるところに喜びを、闇のあるところに光をもたらすことができますように。ああ主よ、私に慰められるよりも慰めることを、理解されるよりも理解することを、愛されるよりも愛することを求めさせてください。私たちは与えるので受け、許すので許され、自分自身を捨てることによって永遠の命に生きるからです。アーメン。
愛を持たらす
イエス様ありがとうございます。神様、あなたは私たちを平和を作り出すものとして召してくださったことを心から感謝します。主よ、私たちはあんまりにも自分のことだけを考え、自分のことだけを願い、自分のことに固執して生きてきたものでありますけれど、主よ、どうか私たちが多くの人々のために平和をもたらすものとして用いてくださいますように心からお願いいたします。主よ、どうか受けるよりも与えるものとさせてください。愛されることよりも愛することを願うものとさせてくださいますように心からお願いいたします。イエス様、あなたがそのようにされたお方ですから、イエス様、あなたに習うものとなりたいと願っています。主よ、あなたは病んでいるものを見舞い、癒し、解放を与え、許しを与えられたそのようなお方であることを心から感謝します。イエス様、あなたが行かれるところ、行かれるところを神の平安が一人一人に与えられたことを心からありがとうございます。主、どうか私たちの行くところ行くところ、神様、あなたの平安が望んでいきますように心からお願いいたします。主、私たちがいがみ合っていく関係ではなくて、本当に平和をもたらす、互いに愛し合い、許し合い、受け入れ合っていく、そのような関係として主を歩んでいくことができるように助け導いてください。平和を作り出すものとして主、どうか私たちを用いてくださいますように心からお願いいたします。主を感謝します。愛する主イエスキリストの御名によって今にお祈りをお捧げいたします。アーメン。